はい、それでは、イザヤ書、50章を開いてください。イザヤ書の50章です。私たちの聖書通読の学びが、48章まで来ましたね。イザヤ書の、そして午後に49章と、50章を一節ずつ見ていきますけれども、今朝は50章の4節から6節に注目します。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、ひげを抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。イザヤ書はキリストの予言、メシアの予言の書とも呼ばれてるんですね。新約聖書のことがあまりにも数多くイザヤ書に書かれています。なので、これを読む人で信じられない人は、このイザヤ書そのものに対して、この本当に昔に書いたのかって疑いをかける人もいるほどなんですね。で、司会文書というのがイスラエルの司会から出てきまして、そして司会というか司会のほとりからの洞窟から出てきまして、そしてですね、それはイエス様が生まれる前に書かれたものですけれども、イザヤ書の全巻全部が出てきたんですね。ですから、もう本当に驚くことなんです。で、特に後半部分は、40章以降の後半部分はさらに濃厚に深くイエス様のことが予言されています。人として現れました、地上に生きられました、そして最後に罪の身代わりとなって死なれてよみがえるところまで予言しているんです。で、これがイザヤは紀元前の690年とかそのぐらいの時に語りましたので、約700年前に詳細にわたって予言したんですね。で、今年は、復活祭が27日です。3月の教会暦っていうのがあるんですね。で、私たちの西暦と違うんですね。これまた違うんですね。で、それで、イースターっていうのはある時は4月になったり3月の下旬になったりしますけれども、今年は3月の27日なので、本当にこれからですね、特に53章に向けて、このイエス様がどのようにこの地上を歩まれたかということを見ていくことができ、そして今日読む箇所がその途中経過の箇所であります。で、主のしもべの歌、あるいはヤーウェの歌とも呼ばれているものが40章以降に、40章から53章までの間に4つ出てきます。で、これは第三の歌と呼ばれています。で、午後の礼拝で詳しいことを説明しますけれども、イエス様のことをじっくりと見ていくことってとってもワクワクすることです。主がここまでのことをしてくださったんだ、これを見ていくことは私たちの魂を生き返らせ、そして自分の罪を捨てて主に立ち返る勇気を与えてくれます。キリストの予言が歌として書かれているこの一つなんですけど、ここで言っている4節の私ですね、神である主は私に、これキリストご自身のことです。メシアのことです。神の御子であられる方が、見てください、ここで弟子のように学ぶ者のようになられたということなんですね。しもべの姿を取られたんです。で、私たち同じようになってください、いや私たち以下になってくださいました。で、私たちはしばしば自分の願っていること、欲していることを優先して 行くんですが、イエス様は弟子のようになられて、神に聞いてこの方から、神から学び、神に従うものになってくださったので、このように減り下ってくださったので、私たちがこの優しい方、柔和な方に聞き従ってより頼む、そして安息、この安息を得ることができるわけなんです。で、この4節の神である主は私に弟子の舌を与えと、イエス様はご自分が語られる前に父から聞いていた、父なる神から聞いていたんです。で、キリストメシアの働きというのは、言葉を与える、神の言葉を与えることであることが49章の初めにこの出てきますね。この主は私の口を鋭い剣のようにしてですね、この矢のようにすると、こう人々の心を突き刺す矢のように、この神の言葉を語るということが予言されているんですけれども、その語る言葉というのは自分で語ったのではなくて、あくまでも父から聞いたこと、受けたものを語っていったんですね。イエス様はこう言われました。ヨハネの6章の38節で、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためですと。日ごとに父なる神に聞いておられました。12歳の時のことを思い出してください。イエス様が宮の真ん中で、神殿の真ん中で教師たちと共に話を聞いたり質問をしておられました。で、聞いていた人はその知恵と答えに驚いたというんです。12歳の子ですよ。が、その当時の聖書学者というか律法学者と教師と話して、彼らが驚いていたというほどなんです。そしてマリアとヨセフはですね、その杉越の祭りでそのエルサレムに来ていたんですけども、はぐれてしまったんですね。というかイエス様がエルサレムにそのままとどまっておられたので、それを知らずに、よくもまあ3日間だっけな、確か、この降りていったんですね。で、イスラエル旅行行くと分かるんですけれども、エルサレムからですね、まずこのエリコの方に向かって下っていくんですよ。その差っていうのはもう何メートルだったっけ、忘れましたけれども、1000メートル近いのかな、分かんないですけど、もうスーッと下っていくんですね。でも3日後に気づいたので、確か、そしてこうまた登っていくで、何やってたのよと、お母さんらしくね、父親も私も心配したなと、探し回っていたのだって言ったら、イエス様すごいこと言います。私が必ず父の仕事にいることをご存知なかったのですか。だってヨセフは父じゃない。いや、でも私がいつも父の仕事にいることは、もちろん父なる神のことです。イエス様は律法学者と互角、あるいはそれ以上の知恵をお持ちであった、12歳にしてお持ちであった、それはもちろんイエス様も同じように学校に行かれたでしょう。ユダヤ人としてですね、そして文字を学び、基礎的な学力をつけておられたでしょう、人として。と同時に父なる神から日々聞いておられたので、このように学ぶ方だったんですね。知っておられたんです。で、これは今お子さんをお持ちの、親にとってはですね、励ましになることですね。もちろん学校に行くことは大事ですね。これは、イエス様もやっておられたと思います。大事ですが、日々父なる神に聞く、これをしていき、神と人に愛されたこの恵みを受けていた人になったと、イエス様がね、成長された時に、でこのようにイエス様についていくことができるわけなんです。で、次にですね、疲れたものを言葉で励ますことを教えと書いてあります。イエス様は肉体を持っておられました。ここ大事ですね。イエス様風邪ひいて、風邪ひいたことあるかどうか聖書には書いてないですが、病の人であったとは書いてます。まあ、私たちはとかくイエス様を描くときに、この聖画に出てくるようなものとか、まあ、聖画っていうと、まあカトリックとかね、あとはギリシャ正教の人はそうだと思いますけども、でも私たちもね、プロテスタントの人たちも映画に出てくるジーザス、ね、かっこいいんだよね、いつもね。 ハンサムなんでイケメンなんだよね。それでリアルなイエス様っていうのを忘れてしまいますが、病の人だったと聖書に書いてあります。精神的な疲れも当然経験しているんです。そのイエス様はいつも父なる神のところに行きました。祈りました。御父に聞いて休息を得られていったんです。でその交わりの中で、今度はご自身についてっている者たちに対して疲れ、癒し、励ましの言葉を語っていかれたということなんですね。有名なマタイの11章の28節29節に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。でここはマタイの11章と言いましたけど、このマタイのその前のね、書かれている背景がとても大事なんですね。それは何かと言ったら、イエス様も宣教の働きをされていて、全くではないですけども、成果を得ておられなかったということなんです。確かにさまざまな遠いところからイエス様がおられたカペナウムとかですね、あのガリラヤ湖の北のところですね、あの辺りにおられたんですが、本当にもう全国からイエス様の言葉を聞きに、また癒しを受けに、または悪霊を追い出しにもらいにやってきたわけなんです。ところが当の目の前にいるカペナウムの人たち、そしてコラジンの人たち、ベツサイダの人たちですね、彼らがそれだけの大きな技が行われていたのに悔い改めなかったって言うんですね。イエス様は災いが来ると言われました。異邦人であったシドンの人でさえ悔い改めただろう、これだけの大きな技を見たら悔い改めただろうにと、ソドムの人でさえ、あの裁きを受けたソドムの人でさえ、これだけの大きな技を見ていたら悔い改めていただろうと、そしてハデスに落とされるんだという言葉をイエス様は言われました。残念なことに、残念というか、まあ今は観光地になっていてですね、遺跡がちゃんとあってですね、私たちは喜んで、本当に素晴らしい土地だなと思って、本当に綺麗なところなんですよ、そこは。でも人は住んでないですね。まあ、あのもちろんあの営業する、営業っていうか、そのカトリックのね、その教会の運営してる人とか、あの そこに働いてる人はいますけどね。でそのようにイエス様ご自身も成功してない、いわゆる成功してないんですよ。そしてこの言葉を言われたんですね。私のところに来なさいって、すべて疲れた人、重荷を持っている人はそうしなさいって、休ませることはできるよって。イエス様はこのような弱さを身にまとって、そして父からその言葉をもらって、その安きを、その安息を今度はイエス様についていく人たちにお与えになることができたわけなんです。そして朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かして、私が弟子になる、弟子のように聞くようにされるとあります。この主はですね、毎朝、朝ごとって書いてますね、父なる神から何か聞く時間を持っていたようなんですね。で福音書には毎朝イエス様がこの父なる、神と時間を取っておられたっていうことは福音書には書いてないんですね。けれども、こういう言葉ありますね。この、祈るために退かれたっていうことが書いてます。ルカの5章の16節、イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられたと。そして、6章の12節では、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。ですから、これはもう普段行っていて、習慣的に、定期的に行っておられたことであることがよくわかります。その弟子たちがもうイエス様を見ると、よく祈られていた姿をこう見ることが まあ、できたわけなんですね。で、ゆえにイエス様は言葉を持っていた。予言の言葉、神の言葉を持っておられたわけなんです。で、聖書の中にこの神の言葉と力を持っている預言者というのは必ず神のところに行って聞いている人なんですね。モーセってものすごい力と言葉を持ってますよね。モーセに逆らった人は生きたまま黄泉に落とされた、地面が割れて黄泉に落とされるというほどの、その恐ろしいほどの権威を持っていました。で、こういう場面を見ると、この表面的に読むと私たちはとかく、あの、なんかこうハリーポッターに出てくるようなですね、こうなんていうのかな、こうなんかポッとこうやったら、そしたらなんかこう怪力が出てくるような、なんかあのハリウッドの映画にね、出てくるようなイメージを描くんですが、全然聖書は違います。へりくだった姿なんです。神の前に出ていく姿なんです。そして自分がこうだああだどうだって思っても、そうではなくても、ただ主、私が主であると言われる方に聞いていった人なんです。だからモーセはいつも聞きに行ったんですね。そして天幕もありました。その神様に出会うための天幕を、この幕屋の他に作っていたんですね。そして主に会いに行ったんです。あとはサムエルもそうですね。サムエルも本当にこの予言の言葉を持って人々を導き、人々が神に立ち返ることができましたけれども、でそこで覚えてますか、彼はどこからその予言の活動が始まったのを覚えてますか。幼い時にサムエル、サムエルという呼びかけた幕屋の中で神から聞いた言葉から始まったんですよね。エリアもそうです。エリアもすごいでしょ。雨降らないって言ったら降らなかったんです。で、これから雨降るって言ったら降るんです。天からこの火が下るって言ったら下るんです。すごい力持ってるじゃないですか。けれども彼も必ず聞いてるんですね。例えばシドンのところに行きまして、そしてもうあの粉と油があって、これでもう最後のパンを作ろうと思って死のうと思ってたヤモメとその息子に対して、私のためにそれで作りなさい、取って、ってこれひどくない、やばいよね。なんかこう信者からなんかこう虫取る、なんかこうなんか悪い宗教家みたいじゃないですか、伝道師っていうかね。あの聖書のイエス様も言ってるでしょ、このあのそういうヤモメからこう取っていく、忌まわしい。けれどもエリアは言ったんです。主がそのようにしなさいと。そうすると、ね、あの尽きることはないと、その油が尽きることはない、この粉が尽きることはないっていうふうに神から聞いたんです、ね、だからこそ語ったんです。だから聞くもの、学ぶものなんですね。そして五節に入るとさらにそれを一歩さらに進んでいきます。その聞く姿勢っていうか従っていく姿勢がもっと一歩進みます。神である主は私の耳を開かれたという、でここで開くという言葉、耳を開くという言葉、もちろん神の声が聞こえるように開いてくださったという意味はあるんですが、それよりずっと大きな意味があります。これは主人の言うことを生涯聞いていくと決めた奴隷の宣言です。出エジプト記の21章の律法に書いてあるんですけれども、当時奴隷制度というのはこうあったんですね。でヘブル人、同じヘブル人を奴隷として雇う時も、けれども7年目には必ず解放、自由の身にしなければならないと言ってるわけなんです。そしてその間に主人が用意してくれた奥さんがいて、その間にもちろん子供が生まれますけれども、もちろんこれは主人が用意した、ね、あの奥さんですから、生まれてくる子も妻も7年目にはこの別れなければいけないと。けれどもその主人のことを愛していて、妻も息子も息子娘も愛していると。だから 6年って7年目になっても私はあなたに生涯ついていきたいです、あなたの奴隷にいたいですと自ら申し出るんです。それは全然強制されません。自ら申し出るんです。でその時に儀式があります。まず裁判官のところに行って、裁きつかさのところに行って、でそれから、この戸口や戸にね、この霧で耳を差し通しなさいっていうこの儀式があるんです。なんか痛いなと思うかもしれないけど、イヤリングやってる人はみんなそれやってるんですね。あんまりね、まあそ、まあ、痛そうだけども、まあ、みんなやってるもんね。でそれを印として、この生涯奴隷として生きていくことを主人を愛自発的にやっていく、愛ゆえに行っていく、でこれが耳を開かれたということ、開いたと。つまりここでイエス様がご自分の意思で父なる神に従うことを選び取られたんです。神に命じられること、御心と願われていることは何でもどんなことがあってもやっていきますという神への愛に基づいて従うと決められたんです。で次を読むと、私は逆らわず後ろに退きもせずと言ってます。不退転の決意です。もう後には戻りませんと決めたわけです。主からの言葉をそのまま実行する、後ろを振り返らないと決めたわけなんです。で完全に自発的なものなんです。誰からも強制されません。でもし強制するのであれば、それはね、人から聞くことになるんですよ。それはもはや主のしもべではないんですね。主から聞くということは、誰からも言われてなくても私がこの方に従っていきますという愛に基づいた宣言なんですね。でこれを人たちは使いました。自分のことを言うときに、神と主イエスキリストのしもべであるヤコブと、ね、このヤコブの手紙の冒頭には書いてあります。決めてしまうっていうのはとっても大事ですね。純粋な主への愛の現れです。例えば私が自分の奥さんをどのように愛するか、誰かからアドバイスを受けないとわからないって言ったらどうでしょうか。お笑いですよね。どうやって愛せばいいんですか。まあ時々ね、バラを持っていけばいいよってアメリカ人だったり、あの日本どうですかね、皆さん、あの女性の感覚わからないんですけど、私はなんかバラ持ってってもあんまりなんか喜ばれなくて、皿洗ってくれた方がいいとかって言われる。あのまあアドバイス受けるかもしれませんけれども、けれどもですね、あのちょっと滑稽ですよね。自分で考えて自分でその示すからこそ愛の表れですよね。でもとかくですね、イエス様を愛する、私を愛しますかとペテロにイエス様3度聞かれましたけれども、ね、とかくイエス様を愛することについてはどうするのかってこう人から聞いていくというちょっと滑稽なんですよ。あの自発的なんですね。そして6節です。打つ者に私の背中を任せ、ひげを抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。でこれが全部イエス様の身に起こりました。あのもう一回もこれね、あの思い起こさせます。これ700年前に書かれてるんです。大体ここまで詳しく、予言しそのまま成就したんですね。でイエス様はユダヤ人の裁判で頬を打たれて侮辱されて唾をかけられました。でヒゲを抜かれたことについては具体的に書かれてないんですけども、これも行われたんでしょうね。でヒゲ抜かれるって痛いっていうのもあるんですが、ヒゲっていうのは当時は男の尊厳でありました。 今でさえね、私たちかなり剃ってひげ生やしてる人もいるけれども、あんまりないですよね。けれどもユダヤ教徒の人やムスリムの人は結構ひげを生やしていますが、聖書に書いてあります、男の尊厳のいうことで。でそれを取ってしまうというのは非常に侮辱的なことです。で唾をかけるというのも、非常にこの侮辱した、行為であります。でイエス様がこのお前これ以上の証言はあるかと、こうイエス様ご自身のこと神の子であるとおっしゃった時にですね、このカヤパが言って、その後で彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴りつけ、また他の人たちはイエスを平手で打ってこう言った、言い当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。で総督ピラトによって鞭打ちを受け、で最後の言葉は大事ですね、私の顔を隠さなかった。イエス様は神の御心がご自分が捨てられること、死に渡されることを知っておられたので、その仕打ちに服従されました。で旧約の時代のことをちょっとお話しますが、人々が自分の罪を許してもらう、あがなってもらうために動物の生贄を幕やあるいは神殿に携えていきました。で祭司がほふって血が流されて罪の許しが行われていくんだけれども、ちょっとね、私たちがこの旧約に戻ったと考えてください。罪を許してもらう、どうすればいいのか、身代わりになって血を流してくれる、この今まで育てていて高い高価な、今牛が何十万円するかわからないですけども、かなりのお金ですよね、一頭の牛ね、でそれをですね持って、このたっとい牛が身代わりになって死んでくれるという、でこれをやっていくんですが、それでも自分自身にそのまま罪が残っていることに気づくんですよ。すればするほどかえって罪が思い出されて、罪を拭ってもらうためにまたこの生贄を捧げに行くということを、やってしまうわけなんです。でそこで神は動物の生贄を喜ばれず、御子に体を与えて、でこの方を生贄とするという決断をされたわけです。ところで主に認められる唯一の方法、身代わりの犠牲なんだっていうのはとっても大事ですね。何かをすることではなくて身代わりの犠牲なんですね。でこのことをちょっと深く考えさせられるんですね。この頃伝道している人たち、または伝道というよりもこの質問されたので答えるって言った方が正確かもしれませんけれども、先週までヨルダンとイスラエルに行ってきました。でムスリムの人とまたユダヤ教徒の人のどちらにも会いました。で日本に戻るとですね、このどうでしょう、皆さんの駅の前ではどうでしょうかね。私の駅、最寄りの駅の前では活発にエホバの証人の人がねなってますね。以前にまして、多分彼らの週末か何か近いとか何かがあるんだと思うんですね。でそれで以前にましてもう熱心に目覚めようのね冊子を、紹介してますよね。 でその彼らのことをですね、この考えていくとですね、でこの質問とか受けて、そして私が答えて、そしてこのガイドの方々もムスリムの人だったので、このモーセの捉え方とかその違いとかですね、この話し合いました。で行いなんですね、やっぱり行いによって天国に行こうというのがこの根底にあります。でユダヤ教徒の人もそうです。行いによって、でこれとこれとこれとこれ、だからユダヤ人が救われるっていうのもあるけれども、異邦人もこの7つのことをやっていくかな確か。でそれによって神の国に入るというふうに何かこう教えてくれましたが、行いなんですね。 で、行いを積み上げれば神が良いと認めてくださるっていう憶測があるんです。で、そのことをずっと聞いてると、この日本語の真剣という言葉を思い出しました。罪に対する真剣味がない。真剣ってわかります？本物の剣、剣ですよ。で、今先ほどね、報告で東松島のお話をしましたけれども、とっても良い思い出があります。津波に流されたですね、この家からですね、この、刀を、日本刀をですね、どんどん取り出した思い出があるんです。その、知り合いになった方は、この収集家なんですね。で、自分も武道をされる方なんです。幸いなことにね、本人もお母さんもクリスチャンになりましたけど、イエス様信じましたけれども、ちょっとこうやってくれるんですよ。そしたらね、もういつの間にかもうここに来てるんですよね、この方がね。なんか、まあ、話がずれちゃうんだけど、この武道の中は相手に剣を出させない、こう殺気を感じさせるようなのが優れた武道なんですね。だから切ることが目的じゃなくて、この切らないで倒すことが目的っていうのが、まあ、抑止力ですか、今でいう、まあ、そういう、まあ、本当になんかハマっていきそうなね領域ですけれども、真剣なんですよ。で、罪に対して真剣味が足りないなっていうのは、いつも、これいつもっていうか、そのムスリムの人とも、このユダヤ教徒の人とも、エホバの証人の人とも、この感じることなんですよね。そのレベルが違うんですよね。ちょっと間違っちゃったぐらいに感じてしまう。そんなもんじゃないんですよね。血が流されないとダメなんですよ、血が。で、神はそれを真剣に捉えてくださって、ご自分の御子を肉体を持たせて、で、その罪の供え物としてくださることによって、神様に近づくことができるようにしてくださったわけなんです。そこで今朝読んだ詩編の箇所40編があるんですが、ヘブル書の中に引用されています。ヘブル書の10章の5節から7節ですが、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある間に私について記されている通り、神をあなたの御心を行うためにと。このようにして、神の御心がご自分の肉体によって血を流すことによって取り除くという御心を知っていたので、侮辱に耐えて仕返しすることをあえてなさらなかったんです。で、イエス様には喜びが前に置かれていたとヘブル書に書いてあります。どんな喜びなのか。それはご自身が死ぬんだけどもよみがえって、よみがえるだけではなくて、今度はイエス様のを信じる者たちが死の罪によって死んで滅びないで義と認められて救われていくというのを見ていくことができるという喜びです。それが53章の11節イザヤ書の、彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼の咎を彼が担うと。このことを思っていました。で、自分自身についてはこの7節8節これお読みしませんけれども、侮辱されなかったと。なぜかというと、神様の御心を今行っているこの大きな働きをしているんだというところに尊厳をイエス様は保っておられて、で、義についてこうやって侮辱されていろんなことされているけれども、神が私を義とされるのだと。人からはそうではないけれども、神がして、だから自分で義と認められようとしないで、神が認めてくださるんだと。で、事実イエス様をよみがえらせることによって、それを神様がしてくださったわけなんですね。このイエス様が私たちと共にいてくださいます。イエス様に私たちは抱かれています。で、このイエス様に従っていくことが一番安きを得る方法であります。 自分が受けた仕打ちについては神が必ず報いをしてくださいます。正しいことを行って御心を行って不正を仕打ちを受けたのは報いてくださいます神が。でもう自分で頑張るんじゃなくて、もう頑張ってくださったというか、そのへり下ってくださった主のしもべがおられるんです。で私たちと同じように弱さをまとって父なる神に前に出てってくださった。ゆえに私たちもイエス様のところにいて、その、助けを得ることができるようになったんですね。私たちは一つになったことによって、私たちもキリストにあって神と一つになることができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このイエス様を私たちは、イエス様がおられて、そしてもう一人の助け主であられる聖霊が私たちとのうちにいてくださることを感謝いたします。どうぞここにいるあなたの愛する娘と息子たちを聖霊で満たしてください。イエス様、このしもべたるイエス様のお姿を見させてください。イエスのことを思っていなさいとヘブルの信者たちに、ヘブル人の信者たちにあなたは言われました。信仰の創始者であって完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。あなた方は疲れ果ててしまわないようにです。あなたは言われました。主よ、どうぞあなたが今来てください。聖霊が今注いでくださいますように、一人一人の心にもうすでにおられますけれども、まあもう一度どうぞあなたが注いでくださいます。本当に来てくださいますように。主を感謝いたします。どうぞ今重荷を捨てて決断をして、イエス様と同じように御心を選び取るしもべとしてくださいますように。あなたの御顔が今週も照り輝いて、恵みによって平安によって一人一人を守っていてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。